あのさ、
はい。
何やったっけ？イーカナパレットのピアノの上になんか楽譜があって、じゃあ、あれ、ナズグルさんやったっけ？
あ、そうそう。
で、すごい、実は、坂本龍馬じゃねえ、坂本龍一の楽譜やったんよね。
そう、05中アルバムね。
そうね。
で、もう今売ってなくて絶版で、で、今買おうとしたらもうほんと数万円するぐらいのめちゃめちゃ価値が高いものを、俺がたまたま発売した時に原価で買っちゃって、で、ポーンチ。ピアノの上に置いちゃったみたいなやつね。
置いちょったんよね。
はい。
そう、女の子あるなんてやつで。でも、ナズグルさんはずっとそれ探しよったき、感動して弾けてよかったっちゅう話やったよね、確か。
はいはい。
そうそう。でも、実際すごいよ、ナズグルさん。その後、愛の楽曲工房の方の別番組やけど、起こしてくれたりとかしてさ。
はい。テーマソングはね。
そうそう、感動したと思うよ、あれを見つけたとき。
はいはい。
で、この間さ、翔ちゃん、柳原松陰ね、翔ちゃん。
はい。
今、アットホームチャンネルのマネージャーやってくれんやけど。で、会った時に言いよったんやけど、翔ちゃんが、いや、高井さん、この間楽曲工房聞きました、つって。坂本龍一の楽譜、僕、持ってたんすよ、つって。言って、持ってたらしいの。で、放送聞いて、すぐ売りました、つって。3万円になりました。ありがとうございます。言いよったよ。得引く。得の引く気ことよ。
いい
びっ
やろ、それは。
くりした、マジで。
いや、
い
それ
や、
はいいやろ。
高橋さん、本当、ありがとうござい
やいや。
ます。あれ、売ったら本当3万になりました。ありがとうございます。得
それ
引
はい
く
い
い
やろ。
な。
ちょっと待って待って待って待って。い
得
や、
引く
ちゃちゃちゃちゃ。
な。
それは
な
さ。
んか、そういう話じゃなかったぞ、あれは。そういう話じゃなかったよ。なんか金じゃないけど、あれね、あんないいもの、こう価値が生まれてね。だからお金じゃないんだ、みたいなまとめしよったよ、きょんちゃんも。
いや、でも、
ね。
柳原さんは別にいいかねパレットやってねえきさ。
もう
そ
やっ
の
てね
家で眠っちゃう
やっ
ぐらいやった
て
ら売っ
ね
たがいいよ。
だからなんかお宝探偵団みたいな聞き方しよった、この番組を。聞き方しよったよ、翔ちゃんだけは。
いやー、面
マジ
白い。いやー、でも、それだけでもやる価値あったわ。本
で。い
当
や、
に。
マジでマジで、翔ちゃんの3万になっちゃうわけね。
いや、ちゅうか、なしもっちょんっちゅうのもあるしね。ほんで。
ねえ、まあ確かに。確かになしもっちょんも、全く疑問に思わんかったけど、確かになしもっちょん。で、ほんと、実際3万ぐらいなったらしいけどね。すごいよね。
いや、すごいよね。
すごいわ。
いや、なんで、お手元にあるね、皆さん、坂本龍一の楽譜、ぜひ売ってください。ね。
いやいや、だいぶ最初から変わってきちゃうや、なんか。そんな話じゃなかったですよ。あれは、あ
い
の時は。
やー、ということで、
ね。
何に価値が出るか分かんないということでね、
わ
もし
から
し
ないった
ら、
す。
我々、義地も今はほぼ無価値やけど、10年後、20年後、ものすごい価値がついてるかもしれないんで。
はい。すぐ売ってください、その時はね。正直。すぐ売ってください。
ということで始めていきましょう。ギチの完全人間ランド。はい、皆さんこんにちは、ギチ樋口です。
ギチ青柳です。
いやー、お疲れ様でした。今日というか今年1年、
うわー、今日最後か。
もう最後ですよ。これ配信するのが12月の4週目になるので、だから26だ。
マジ？
ああ、いや、メリークリスマスでした。
もう終わったね。メリークリスマスでしたやもんね、もう
で
ね。
した、でし
クリス
た。
マスすら。う
す
わー、
ごい
す
ね。
ごい
クリスマス直前のやつが金のことしか言ってないっていうね、
ね。
配信が。ないね。ホーリーナイト感ゼロの配信やった。
ホーリーナイト感ちゅうかどうか知らんけど、それを。なんか、まあなかったね、ホーリーナイト感も。
なんですけども、お疲れ様でした、なんすよ、1年間。
はい。
実際どう、ざっくり振り返って、なんかこう、まあ今からこう詳しく振り返っていこうと思うんやけど、まずは大まとめとして、どんな1年やった、なんか。
この1年なんなんやろう、もう一生懸命やったわ、なんか
あ、
いろいろ。
そう。でもなんか変化が多い1年やった気がするけどね。
まあ本出したりしたしね。
本と、まあ、あと個展もやったし、高井君は。
個展とかもやったりしちゃうしね、2回も。クラファンとかもやったりしたし。
ああ、そうそうそう。
なんか結構いろいろ挑戦みたいなことはいっぱいしたかな。なんか一生懸命やったね、その都度。
そうね。で、ダイヤモンドのドキュメンタリー撮ったりもしたの、今年やろ。
した。今年の4月やね、あれは。
いや、結構活動的やったんちゃう。
なあね、なんかまだまだちょっとこれやらなみたいな、まあダイヤモンドの編集も含めやけど、とかもそうやけど、
あ、
これちょっと手つけなみたいなことでまだできてないことあるけどね、自分の展望の中で。
まあまあまあ、
うん。
でもなんか自分の高谷くんの人生中ほとんど停滞しちゃうやん、その 25% が今までの人生42年振り返った時に、進んでいるか下がっているかのどっちかしかほぼ経験してないわけよ。
いや本当そうやね、
うん、そうとかで考えるとなんかもう結構活動的な1年な印象やけどね俺はね。
まあまあなんか、うん、まあその前に比べりゃね、
そうそうそう、
そりゃそう、本当に3年間ぐらいパチンコしかしてない時があったっけね、活動報告として。そうよね、マジで本当それ考えたらやば。
うん、
自分はどうやった、ちなみに。
いや俺はマジでブレーキ踏んだ1年やったね、ずっと
ブレーキ踏んだ。
あ、ずーっとブレーキを踏み続けた1年やった。なんか、良くも悪くもかな、これは。
うん、
まあ、やっぱその、ユイタが生まれて、報告したのが12月の終わりだから。
ちょうど1年前か。あの、きょんちゃんがちょっとそれで何回か休んだりしたのも、ちょうど1年前ぐらいのあれやもんね、
収録やもんね。そうそう
そう。
からは、とにかく、やっぱ責任をいかに外せるかみたいなところとか、今まで頑張りよったことをいかに人にやってもらって、俺はあの家族に時間使うかとか、
うんうんうん、
なんかそんな1年やったね、とにかく。
なるほどね。
うん、だからあの新しく活動始めたみたいなものが一個もないと思うね、多分。
そんなことはない。でもサエのワッフルとかは、
いやあれはだって
もう去年やりよったんっけ。
そうよ、去年から始めてもう今年終わるっちゅうのが決まっちゃったよ。
あ、そうかそうか、もうそれまでブレーキっていうことかな。
あ、そうそう、だからもううちの奥さんが会社、あの要はフルタイムで働きよきさ、うん、でずっと育休取っちゃって、それがなくなるのが10月やったきさ。
なるほど。
そっから復帰するっちゅうことになっちゃったき、もうブレーキを踏む前提で始めたのがサイノワフレキ。
なるほど、ね。
まあ、だからで、まあちょっとある程度ね、ユイタの子育てみたいなものも波に乗ってきて、波に乗ってきてっていうか、そのなんとなく
落ち着いてきたというか、
リズム掴んできたなみたいになって、うん、さあいろいろどうしよっかなとか思いよったら、うん、あのゆいた肺炎になって虎之助骨折してみたいなところで、もう夏ぐらいから一切動けないっつ、ほぼ今日に至るまで。
ちゅうかさ、この夏ぐらいからの樋口家がもうずっとやばくない？
やばいやろ。
ちょっと現状どうなん今。
現状やっと、
うん、
まあその虎之助も保育園行き出して、
はいはい、
そう骨折が治ってね、
うん、
で行き出して、ゆいたも保育園行き出して、うちの奥さんもまあ仕事復帰して、つうので、なんかやっとなんかに定常運転というか。
いやもう本当に氏神様のおかげやんじゃ。
いや完全に、いや知らんけど
完全に氏神様のおかげば。いやあのね、俺ねずっときょんちゃんがだけ何個も重なる、これがもう後役か役年かとかいろいろ言いよったけど、
うん、
俺もう一個思い出したんやけど、俺のさ、
うん、
あれは今年の誕生日やったっけ、去年の誕生日やったか忘れたけど、
はい、
自分お祓いした時のさ、そのお祓いの証明書みたいなの俺に送ってきたよね。
うんうん。
あればい？絶対。マジで。ボケで、ね。これ多分言った、ここで話したと思うけど、俺の誕生日に、
うん、
俺の誕生日にきょんちゃん、自分がお祓い受けた時に神社からもらえるそういうお祓いの証明書というか、神様からの、
うん、
あなたのはもう払いましたからの証明書みたいなやつをボケで俺に送ってきたよね。
うんうんうん。
郵送で。
うん、送ったね。
で、俺もさすがに、それも君は利益って送り返したけど、絶対それと思うよ、俺。
え、でも、それ、送り返してくれたけ大丈夫？
いやいやいやいや、もうあの、送ったところでもう、ふんってなっちゃう。あの、送る、だってあの、送る時もいろいろ神に邪魔されたっちゃったやん、なんか。
あ、あったわ。
あの、あったやろ？
百均がなくなっちゃったりとか。
そうそうそうそうそう。
あったあったあった。本当やん。
いや、相場？
あ
ー。自分。
そうか。まだきあれぐらいからもう終わっちゃったよな、俺の未来は。
そうだ、めったなボケするもんじゃねえちょマジで本当に本当にマジ怖い。あ、怖い。
いや
マジで。
まあそんなもあったな。まあただなんかね、
うん、
じゃあこれが良くなかったかというとめちゃめちゃ良かったと思っちゃうんよね。いやこれはちょっと語弊があるな。あの子供が骨折することをとてもいいとはもちろん思えんのやけど、
そうやろ、
もちろん思えんだけど、あの得たものもめっちゃあったみたいな感じだね、それによって。
ああなるほど、その中に学びが
めちゃくちゃあった。学びやね、まあ学びと言っていいやろね。
ああいやでもね、これきょんちゃんあればい、すごい、褒めるわけじゃないけど頭もいいしさ、
はいはい、
どんなことからもね学べるわけよ。
うん、
わかる。
うん、
別にそれは不幸じゃなくてもよかったと思うばい。なんか怪我とか。
ああ。
でも学んじょったと思うばい。なんかしら。
そうやろ、う
ん、
ほら、だから、不幸じゃなくても学べちょったかもねっちゅう学びが、俺が不幸を背負ったことによって学べるやん。
一休さんみたいな返しせんでいいじゃん。ねえ、なんか。ねえ、そんな。ほんと、ああ言えば樋口。
いやいやいや。女優みたいに言わんで、
ね、言えば樋口やったわ今。
いやなんかやっぱ一番良かったのは、
うん、
こんなに家族と一緒に過ごしたことないわけよ。
ああまあそうか、うんうんうん、
例えばね、あの虎之助が生まれた時っち俺ほぼ田川におったんよ、
うん、
だからほぼ半分ぐらい単身赴任生活しちゃうわけ、
うん、
なんかもう2週間に1回福岡市の家に帰って、
うん、
でまたすぐ田川行って、でイカネパレットの独房で生活してみたいな生活を送ってた時さ、はいはいはいはい、その時に比べたらユイタっち、その俺がミルクやってさ、飯食べさせてさ、保育園連れて行ってとかしようわけよ、
うん、
なんか要は主婦の人たちの気持ちが分かるわけよ。
まあそうやろね。
ああこうやって子育てして、こうやって悩んで、なんか例えばちょっとうんちがここ何日か出てないよねみたいなところで本当にどうしようとか思ったりするわけ。
はいはいはいはい、
うん、とか、うわ熱っぽいけどこれ保育園連れてったら、待って、ただこれ迎え行かないけんちになったら結構大変やなとかさ、
うん、
そんなのを自分の責任でやったりするわけよ。こんなのっち大体奥さんとかがするやん。
まあそうやね、
うん、
で嫁だけが背負い込んじゃったりする家庭はたくさんあると思うよね。それは
そうそうそう、
なんか奥さんだけがね、うん、
で旦那さんとかに相談するやん。いやちょっとこれ明日保育園行かした方がいいんか、休ませたらいいんやかとかいう時に、あでも全然マジでもう好きなようにしていいよ、任せる
気持ち。わかる、あるよねそういうの。
うん、今俺はもうどうなってももうどうなってももうあのもうお前が選択しないならもう全然、うん、俺はもう受け入れるしとかいいやけど、
任す、
受け入れる、受け入れる、そうそうそう、いやじゃあ結局私決めないけんっていうことやみたいな感じになっちゃう家庭とかあるやろうなとかね。
あるやる、
例えば
あるよね。
うん、
あ
なんかこうお互い違うですね、その言われた方が良かれと思って言いようやけど、
うん、
なんかそういうこっちゃないみたいなこととかあったりするやん。
あるある、
あ自分が体験するとこういう感じかっつうのが分かったりとか、
よくあるよそういうのは。
あとなんか夜中にいかに寝れんかみたいな、その例えば3時間おきになんかミルクやらないけんとかあるわけよね、
うん、
最初のうちは特に生まれたらすぐ、
うんうん、
で普通そういうのっちゅう奥さんが全部やるわけやけどさ、
うん、
ユイタの時はまあ俺もおったき、俺が交代でそのミルクやったりとかもしよったわけよね、
うん、
だから俺がワンオペで3時間おきにミルクやるとかしよったわけよ、
うん、
なんかこんなも経験せん人の方が多いやろうきね、男側。
あこれさ、でもさ今さティーチャーティーチャーとか刺さりまくっちゃうやんきょんちゃん、
うん、
関係あるかもね。でもなんか
あるある
あるよね。
要は子供たちがどうなっていくかち、結構父親側ってさ、
うん、
まあいいよ大体あの健康で多少炎上してもいいやんぐらいの感じともやけど、日々生活を回しよう側からすると何時までに寝せないけんのに寝らんつうことがものすごい毎日来るわけよ。なんか例えば風呂に入ってほしいのに入らんとかさ、保育園に行きたくないっつって毎日ぐずるとかがリアルな問題として目の前にあるき、解決せないやばいんよね。
そうよね。
でそれは大体その生活のあれを担う方が背負うき、大体奥さん側が背負うことになるよね。
そうね、
お母さん側が、
うん、
あだから それの目線で見ようもんね、子供を。
まあそうなんやろうなと思った今
とかもあると思う。
そうやな、
ぶっ刺さりまくっちゃうもんね、ティーチャーティーチャー
ティーチャーティーチャーがね、
うん、救世主やもん、
ティーチャーティーチャーが。
うん
いやだからまあなんかこの家族にそういうのがなんかこうあったりした時に、
うん、
過ごす時間が増えるみたいなのめっちゃわかるわ。なんか3年ぐらい前にうち全員 コロナになったみたいな時、あ、鬼太郎だけなってないんか、なったみたいな、もうあのまだ今みたいにコロナに対して緩い時じゃない時よ、みたいになった時、まさに年末のこの時期で、
うん、
正月明けて1週間ぐらいまでは家族ほとんど誰も家から出れんみたいな状態やったんやけど、
う
ん、
うわー、はいはいはい、
なんかもうその瞬間絶望的やったけど、結果その期間過ごしてみたら、めちゃくちゃただの家族団らんやったけどね、なんというか。
そうね。で、なんかそういう大義名分がないとそういう時間過ごせも
ね。そう、そうだよね。
うん。
時なんかこう、あ、意外と夜こんぐらいの時間にこんなんしよんやとかで、そこで気づくこともめちゃくちゃあったし。
うん。
その頃、ティーチャーティーチャーがあればね。
いやいや
俺もずっと入れたかもな、ティーチャーティーチャーに。
いやー、まあまあまあまあ、ティーチャーティーチャーはね、普通に今からでも全然遅くない、
全然遅くないしね。はい、
なんかね、だからその、まあ、もちろん全部とは言わんけど、うん、主婦体験みたいなものを今、まあ、今も含めてないけど、
うん、
ずっとしたなって感じがあるね。
なるほどね。
うん、だけ今実際奥さんがフルタイムで働き出したんやけど、働き出して、してすぐにあのもう有給取らないっけみたいな感じになっちゃうわけだよね、
うんうんうん、
だからもともと10月から戻るって言ったんやけど、もう戻った時点で虎之助が保育園行けんきさ、
うん、
あの骨折しちゃったき、だから自宅療養やったき、
うん、
復帰してすぐに有給取るみたいな感じだった。
あ、
だからもう有給使い切っちゃうわけ、ほぼ。
なるほど。
だから今平日の用事とか全部俺がやるわけ。
すげえね、それ
で。ゆいたとかは毎週療育に行きよき、俺療育毎週行きようし、
うん、
あとはちょっとあの病院とか歯医者とかも全部俺が行きようね、
うん、
もう有給取れんきさ、うちの奥さんが、
うんうんうん、
だから普通の家庭と逆なんよ。だから普通はだいたいフルタイムで旦那さんが働いて奥さんがパートとかあのやつ多いと思う ね、まあ、普通が何のかって言ったらちょっと申し訳ないけど、うん、大多数がっていう言い方しようか、うん
うん、
大多数はもうお父さんは絶対仕事休めんき、お母さんがその分パートとかして休める状態にしたりとか、だいぶ時短とかにしてやるんやけど、それが今逆転しちゃうよね。俺がそっち側で何かあったら俺がとりあえずあの迎え行くとかにしちゃ
う
き、なんかそっちの気持ちが分かる。なんかこう仕事がまともにできなさみたいなのが分かる。
あ、 なるほどね、
うん、
実際まともにできてないやっぱり、
まあ、だから入れてないようにしちゃうね。決まった用事を入れないようにしちゃうし、入れるときはすいませんけど何かあったら休むかもしれないんですけどいいですかっていう話をしてやりようし、だから出張とかがほとんど入ってない今。
きょんちゃんが東京来てから、まあその福岡帰って今日までの間で考えた時にそんなことなかったやろうきね。
なかったんよ今まで。
もうパンパンに入れてきたやろ、むしろ逆に今まで。
うん、そうやったんよ。
うん、だから
そういう意味でブレーキを踏んだ1年やったって感じだよね。
なるほどね。
まあ、ぶっちゃけ、まあ、もう詳しくは言わんけど、
うん、
めちゃめちゃ美味しい仕事のオファーとか来たんよね、その間に。まあ、そのただ東京行って、まあ、出演のオファーなんやけど、
うん、
もうレギュラーでお願いしますみたいな。
東京で？
そうそうそう、
うん、
で月一必ず東京来てもらうことになるんですけどみたいな感じであったんやけど、
うん、
まあもうそんなもうね、いくらやりたくても無理やき、
それ
を断ったりとかもしちゃう。うん、まあ、そんなんなったら、まあ、状況的にはおそらくお金もいっぱいもらえるやろし、
うん、
その箔もつくみたいな仕事やったよね。もうこれをやりようちゅうだけで結構なんかこう、うん、なんちゅうかな、ある程度のポジション取れるみたいな仕事やったんやけど、まあもう今はもう優先順位がそこじゃないきねみたいな。
すごいね自分。
うん、まあまあまあとかもあったんやけど、まあだからそれはもう意図的にやっちゃうきね、
うん、
もう今年は削っていくというか仕事減らしていくというか、
うんうん、
やったき、まあまあまた来年もうちょっと落ち着いたら入れれる、
まあね、
レベルでね、仕事入れていこうと思うけどって感じでした。はい、
そうっすね。
まあまあまあ、じゃあそんなこんなで、一応放送というか配信を見ながらざっくりじゃあ番組基準で振り返っていこうか、どんなことがあったかっていうの、は
いはいはい、やっていきますか。
今見てます、あの Spotify とかの配信の過去のやつ。うん、あ、じゃあ一緒に見るか、画面共有で。
あ、お願いします。
もう最後の配信なんで、ゆるりといきますよ。だから、
うん、
シャープ84からが、まあ、今年よね。
シャープ84。
うん、2023年の10月10日がシャープ84なんやけど、
うん、
スポンサー紹介から始まりまして、これ多分本田夫妻の話やね多分。
そうかそうかそうか。
はい。
化け物産んだ。
はい。ちょうどその直前がさっきも言ったけど、俺が不在やった時が3回ぐらいあったんかな。
なるほどね。
年末に会って。
はいはいはい。
うん。で、まあ、ゆいた生まれましたって報告からの、
うん。
まあ、ここから俺が復帰してみたいな感じかな。
なるほどね。
で、あ、そう、Spotify まとめをね、最後にちょっと出しますよ。まあ、後で。
はい。
Spotify まとめやりまして、
うん。
で、あ、これか、本田夫妻のスポンサー紹介がありましたね、いきなり。
あったね。そんなんもう1月とかな、あれ。
もう永遠に昔に感じるな、なんか。
1月ぐらいね。
まだ今年なんや、あれ。
いや、むしろ俺ごめん。そこからそんな経ったっていう感じ、なんか。
あ、だから自分は、その、薄いやん。
いやいやいや。
密度が、いやいやいや人生の。
薄くないばい、全然。
あ、だけど、ギュッとしたら 6時間ぐらいやん。
いや、俺の人生
そうそうそう。
俺の人生、今まだ6時間ぐらいしか経ってない感じな。
ギュッとしたらね。
ギュッとしたら。
うん。映画3本分ぐらいやん。
いい加減に知るよ。8時間。
8
時間。あ、そうか、そうか。
そんくらいやん。
なるほどね。
いや、俺だって、ユイッターが生まれて1年ちょいとか信じられんきね。
まあ、そうか、そうやろうね。
ちょっともういろいろありすぎて。
そうやろうね。
ああ、もういろいろありすぎて、もう、すごかったけど。
1年ちょいか。
うん。
山田太郎介がゲストとかも今年か。
あ、そうそうそう。だから、そうね、2月に山田太郎介ゲスト会があったりとか、うん、あとは、池田大捜査線が終わっちゃうね。
これがもうファイナルが、そうか、今年やったもんね。3月とかで終わったんか。
3月で池田がもうこの番組から処刑されたよね。
ね、
うん。
このタイトルにサガちゃんの話やめりちゃいちょのな。
4月4日、第95回。
したんかな、サガちゃんの話を。
あったんちゃいますか。あ、 あとあれだ、完全人間ランドポッドキャストアワードを開催してますね、100回記念で。
はい、はい、はい。したかね。
うん、確か1位になったのが、あの、正月の話？
あと、虎之助と鬼太郎でね。
そうそうそう。
うん、
いい金学園の、あの、グラウンドで喧嘩して、
うん、
で、俺がジョジョ立ちしちょって、で、最終的に、東京ラブストーリーのオープニング V の江口洋介がかっこよすぎるっていう、ね。があったりとか。まああったし、あとは角川の伊藤さんが来てくれた回もあったね。
ああ、来てくださったね。
いや、これも熱かったよね。なんか、
熱かったね。
アットホームチャンネルというか、Z 世代のネオホームレスの話をさせてもらって、
うんうんうん、
これも熱かったっすよね。もあるし、
あったね。
あと、チャット GPT とかが、ちょうどこの辺で、バーっと木を起ころうかな。なんか、なんたら GPT みたいな話をしたりしてますね。
ちょっと GPT ね。
うん。で、パートありまして、あと、敵流山さん貴重やん。
あ、敵さんのやつゲスト回もそうか。
これ、面白かったな。
面白かったね、これは。
尺八でクイズするみたいな、
うん、
今何を表現してるんでしょうか、みたいな、うんうんうん。
あれ、面白かった。
これ、面白かった。あとは、田川市長選挙について話したな。
あったね。
まあ、話せんかったけどな。話してないな、だから。
話してないに等しいくらい話したって感じだね。
うん。
うん、
もうあったりしましたし、まあ、あと、コバのね、ゲスト会。
ちょっと待って。
ゲスト会中か、その、あれだ。
コバの公演、6月とかな。
そうやね。
そんな前の話なんや。
そうですよ。
あっ
という間。そんな前ってだっけ、どっち？最近に感じるってこと？
そう、めっちゃ最近に感じる。
嘘やろ ?6 月、これが最近に感じるんや。
そう。
あ、そう。
もうもっと全然前に感じるん。
もう俺も、マジで去年の6月って言われても、なんか、そんくらいかなって思うくらい。
マジか。
もうちょっと、まあ、特に俺はね、ちょっと今年が濃いすぎて。
多分、ほとんどの人が俺と同じ感じと思うけどね。
そっか。
うん。
とかもありましたわな。うん、でこの辺から多分ね、YouTube をみんなで盛り上げていこうみたいな動きをしちょんね、
はい、
確か、
はいはいはい、
うん、だからあのみんな動画作って送ってよみたいな話を多分この辺からしているはず。
うん、
まああとジョイフルの戦いを思い出ちょうね。領地がかっきいちゃう話やろこれ。
雑炊食うのか。雑炊食うやつクールみたいなことか。
そうそうそう。
確かにね。
おやつもしましたし、まあ、あとやっぱスポンサー紹介が毎回ありますからね。あとはなんだこれ、グッドラック青柳高い出ますって何やろこれ。
なんグッドラック青柳高い出ますって何の話しちゃうんこれ。
あれだ、カメッチの部屋じゃない。
あ、そういうことか。
カメッチの部屋とかの話じゃないですかね、うん、とかもあるし、あと樋口家片付けプロジェクトか、
あの話もしたか。
まあだからこの辺はね、また多分愛の楽曲工房の方でも振り返ることになると思うんやけど。
そうね、
これはちょっとね別番組になりますけど、向こうでたっぷり話したいと思うね。まああとそっか、銀の盾、古典ラジオとアットホームチャンネルが銀の盾撮ったみたいなのも7月ぐらいか。
確かにこれはすごいことよ、うん、本当に
ね。でちょうど7月ぐらいから、ナッチの冒頭切り抜きがあったりとか、野球をありがとうとか、ギチの創生日記とか、あの辺がリリースされてるんで、うん、YouTube チャンネルをやっていこうみたいな感じになっちゃうね。
が盛り上がってきてみたいなことが、
うん、があります。で関西オフ会ね。
関西オフ会、
あもう伝説。
関西オフ会、ちかよう来れたね自分今思えば。そんな感じの中
ギリギリやったマジで
ね。え
もう調整に調整を重ねて、実際関西オフ会もリスケリスケになっちゃうもんね、2回ぐらい。
そうね、
うん。
いやでも本当開催できてよかったわ。めちゃくちゃ楽しかったもん。
本当よかったよね。
これちょっと来年やりたいことの一つやね。またなんかオフ会やりたいなっていうのは。
そうね、まあ俺は東京でやりたいけどな、うん、東京か、まあ、まあパレットとだから、本田さんの主催のパレットと大塚さん主催の、あの大阪でやったんで、
うん、
次東京かな、できれば。
誰かボイスリーさんかエンシャンかなんか分からんけどね、
ちょっとやりたいなと思いますけどね。
やりたいですね、東京とか。
あったし、あとは日清がかっこいいっていうのもあったな。
あ、日清の CM 見たね。
そうそうそう、私はこれで買いました CM 大賞とかね、
うんうんうん、
し、あと一周さんがゲスト会でついに来たね。
一周さんもね、
やりました。
これだね、
うん。あと俺が1から1まで数えたりとかしたな。
あれも夏なんも。
あったね。もうあるし、うわなんかすげえな。なんか重ねちょうな。歴史。
ね、
歴史重ね。あ、であと鉄セカの皆さんが来てくれましたよ。
あ、来たね。あったね。
ともきさん、みそさん、もうさんが来るっていう。
あったわ。
で、青木高也がもう本当にしょうもなかったって話よね。哲学ゼロ。うん。カス。うん。ゴミ。
きちかった。あれ本当に。本当きちかった。
いやでもそうでもなかったけどね。結構面白
い。いやいやいやいや、あれはちょっと本当にきちかったね、この回は。もう一回ゲストで来てほしいわ。正直。
もうあったりとか。うん、まあ、あとそうね、オフ会で下地さんの話とかあったわな。ラッキーさんと下地さんの話あったりとか。
下地さんはね、おもろいね。
うん、まあ、あと俺がハマったものの話をしちょんかな、これは。あの、ジェロニモ先生ね、鈴木ジェロニモさんがいいみたいな話をしたりとか。
このタイトル、原田くんが作るよ。
うん。
やっぱセンスあるね、なんか。
まあね、サッカーすか。
面白いよね、なんか。
面白いですよ。うん、
さすが。
ありまして、あ、復活してほしいテレビ番組の話したりとかもあったし、あ、これあれか、ビッグゲストありちユイタが出てきたやつか。
ユイタがね、普通に今日じゃ面倒見ながらの時やった時、ね、
そうそうそう、実家で俺があの広い実家で一人でワンオペでユイタを見よった時の、
見よった時のやつか、
見ながら収録したって話よね、
うん、
シャープ121、かわいいユイタ。あ、ごめん、ちょっとつい独り言が出た。
いやいやいや、別に全然言ってくれていいよ。
あと好きな歴史上の人物をやって、まあついこないだけどね、これは。
これはもうついこないだよね。
で、まあもう二度とやめようっつってなったっ
ね。
うん、 あったりと。まあそんな感じですよ。
はあ、積み重ねましたね。
減ってきたな。
ね。
だからこれ始まったのが2021年の4月なので、まだ2年経ってない。2年半か。2年半ですよ。まだ3年経ってないんか。だから
でももう2年半期ね、俺、
うん、んとすごいことと思います。あ、はい、
なるほどね。
いやで、ちょっと最後にね、はい、あの毎回必ず来る Spotify のやつ、
うん、あ、うん、見たい見たい。
はい、あの分かるかね、 Spotify のあのなんか、あなたのポッドキャスト番組がこんな結果でしたみたいな感じで毎年送ってくるやつがあるんで、はいはい、
それを
最後
見せてくれたよね。
そうそう、最後それを紹介してから終わろうと思います。なんで、あ、そうか、今ちょっとスマホに入っちゃおき、もう読み上げていくね。ほんなら、
はい、
まず一番人気だったエピソードは、うん、シャープ91スポンサー紹介、精神的なデブへ、食うためにキャンプ来ないでほしいっていう。
どんな話したかが全く思い出されるんだけど。
まあでもスポンサー紹介やき、普通にスポンサーを紹介したと思うけど、この話はあの俺がもう食うのが好きすぎて、キャンプ行く目的がもう食いたいからみたいな話を多分しちゃったんだと思う。
あー、なるほど。
うん、ということです。
はいはいは
い。いやだからこれも一個特徴で、あのスポンサー紹介が一番伸びる番組っち何なんちゅうこと。
すごいよね。
これすごいと思う。
一番伸びちゃうわけね。
うん、ちなみにこれね、倍近く平均より再生されてるらしいですよ。
すごいね。
うん、106% 多く再生されましたと。
なんで、まあ他にもスポンサー会はあるのに、なんでこれそんなに伸びたの。
ねえ、なんでなんか、
精神的なデブっていう言葉が良かったのかな。
うん、まあ分からんのよね。
なんだろう。
かん、あ、え、もうこの頃っちあれっけ、ラジオトークでやるみたいなことっちやりよったんやったっけ。
やりよったと思うよ。
いや、まだやってないんじゃない。ラジオトークはやりよったけど、そのスポンサー紹介の今のシステム、みそさんが作ったシステムにはなってないんじゃない、まだ
なってないんかな。
うん、あの5月から確かラジオトークでスポンサー紹介するようになったと思うき、まだその頃っちギリギリ、あ、ナッチョはごめん、1月からナッチョんか。
なっちゃうと思うけどね、もう。
まあだからその辺との金もあるんかなと思ったけど、ちょっとよくわかんないですね。まあまあまあ、ということで、はい、続けていきますよ。52% のリスナーが初めて聞いてくれましたらしい。
は
い、
へえ。だから今このエピソード？
いや、あ、もうこれはあのエピソード関係なく、
うん、
今聞いているリスナーの半分が今年から聞いてくれよ。
すごいねそれ。
うん。で、だいたい 40% がシャープ01の基地の自己紹介から聞いてます。だから TT 聞きをしてくれてるってことですかね、最初から。
なるほどね。
うん、まあで、どこで聞かれていたかというと、まあ圧倒的に日本がもちろんですけど多いですよと、
うん、
で、至る所でシェアされました。 46% が直リンクで、 30% が X でシェアされてみたいな。
うーん、
だからまあいろんなところでシェアしてくれてますということですかね。はい、
いや、ありがとうございます本当に。
で、ちなみに今までで一番シェアされたエピソードはシャープ103回、これもね、スポンサー紹介、株主だーれだ日経平均ゲームっていう。なんなんこのタイトル。まあまあ、まあ、スポンサー会はね、タイトルは合ってないようなもんなんで、原田くんが出た。
ないようなもんよ、本当。もう覚えてないもんこれ。なんだこれ。
原田くんが遊んでるんですよ、
ね。
はい、
遊んだやろね。
もうこれが一番シェアされたらしいですよ、
株主だーれだみたいな。王様ゲーム、あー、なんかそんな話した気するな。
そうそうそう、
王様ゲームみたいにやるみたいな。
そうですよ、
株主の言うことは絶対みたいなね、
うん、で、ポッドキャストの評価は 4.9 です。で、今年は、去年に比べてリスナー数はプラス 15% になりましたと。
ほー、すごい
増えだね。で、合計再生回数はプラス 60%。
へえ、すげえ聞いてもらえ
る。すごいね。で、フォロワー数がプラス 67%
です。
で、制作した分数ね、これはあのエピソードの全部で合計の分数はプラス 14% になってるから、どんどん伸びてってるっていうことですねこれ。
はあ、すごい。全部プラスプラスプラスか。
はい、でこっからがね結構嬉しいというかえぐいというか、
うん、
この番組がトップ10のポッドキャストに入っているリスナーはなんと2389人いると。
すごっ。
これ分かる意味。だから、ある A さんちゅう人が、まあ一番聞いている順から10個並べたら、10位以内に俺らが入っちゃう人おるわな。
うん。
うん、で B さんもそういう、そうやったとしたら、そういう人たちが2300人おるってこと。
すげえ。
10位以内に入ってる。でそれがトップ5以内に入ってる人が1753人いるらしいです。
あ、でもその中でほとんどトップ5に入っちゃうんや。
そう、トップ10が2389人、トップ5が1753人。
でその2300人中よね。
そういうことです。で我々の番組がナンバーワンポッドキャスト、つまり一番聞いてるっていうことよね、番組の中で、
うん、
っていう人たちがなんとこの世に358人いるらしいです。
マジか。
うん、
358、一番俺が好きな数字。
いやそうなん、知らんけど。
いや358 358人やろ。
なんでや。
いや、お釈迦様がなんか生まれた秒数とか分数そんなんない
。いやそうなん、知らんけど。
日数とか、うん、
うん、らしいっすよ。まあちなみに俺もそうやった。だから
聞いている。
うん、俺がここ1年で聞いてきた番組の中で一番聞いてるのがギチカンなんよこれ。
うん
うん、でもそりゃそうだよ。
どこで見れる
ん？それ。あ、それ自分の Spotify の画面とかに行ったら見れるんやけど。
ちょっと見てみて今。
あ、いいよ。
きょんちゃんもそうやった。
俺はそうやった。まあでも多分これは単純に俺全部の番組オンエアチェックするので、
うん、
オンエアチェックっていうか配信チェックをするやけど、
うん、
まあ一番分数が多いよね、ギチカンが。
うんうんうん、
他の番組より長いや、2時間やったりするきさこれ。
まあそうね。
うん、長いっていうのと、まあ、あとはその古典ラジオとかはアーリーアクセスっつうのがあって、あの Spotify で聞いてないよね、
うん、
とかがあるので、まあ議事官が1位になりますよねっていう感じ。
なるほどね。
うん、まあなんすよ、だからまあまあ俺はその1位やったんやけど、うん、っていう感じやね。はい、
まあ俺もでも絶対1位と思うわ。その完全人間ランドとやっぱ楽曲工房ばっかりやきね、聞きようのは基本的に。
まあまあまあ、だけどそこれ入っちゃうんじゃない、ほんなら。
でも多分入っちゃう
やろ、高谷くんがね、うん、
その358人の中にね、
うん、
入れられてなかったら怒るわ。
いや、まあ、
こんなに楽しくいつも拝聴しようのに、
ま、うん、でも自分あれやろ、なんか Spotify まとめみたいなものがアプリに表示されてなかったやろ。
うん、
だけどもう Spotify からしたら青柳高谷中人間が、この経済空間の中におらんのと同等なんやね。だから入ってないと思うよ。
多分やけど、シュウさんも出てきてないと思う。
いやいや多分シュウさんはゴリゴリ、
俺とシュウさん出てきてないと思う多分。
むしろガンガン使いようほうと思うけどな、配信もしようし。
わかる多分。俺とシュウさんだけ出てねえきね、マジキチ。
いや
マジキチよ、
資本主義社会におらんのや。
おらんき、シュウさん
は。ということでした。でトップファンは他のリスナーよりも多く 2.9 倍も多くあなたの番組を再生しました。だから3倍近く聞いちゃうっていうことよね。トップファンはね。うん。で、まあ、
誰なんやろそれ。
あ、ね、気になるよね。あ、でもね、ちょいちょいね、ギッチの完全人間ランドとかで検索したら1位ギチカンやったみたいなやつあるよ。
あ、そうなの。
うん、 X とかでポストしている人います。
ちょっと見てみよう。
で 55% のリスナーは今年から聞き始めたっていう話さっきしたけど、
うんうんうん、
リスナーの中の 63% はね、我々の番組半分以上聞いてるらしいですよ。
へー、
だから今もう何回配信しちょんけ、もうめっちゃ配信しちょんやん、130ぐらい、
30ぐらい
配信しちょんやけど、
ね、
その中で65ぐらいは聞いちょうっちゅうことよ、半分以上が。
すごいね、
えぐいね、
えぐい
えぐいえぐい、これはっていうのが今年のデータでした。
なるほど。
いやだからじわじわ聞いてくれる人がやっぱりのあの増えてきているってことですよ。
嬉しいですねこれは、
うん、でございますよ。じゃあ一応なんかグラフみたいなものもちょっと出そうか、せっかくなんで。
見たい見たい。
あのどういうグラフを描きながら、うん、あのまあ、リスナーの方々が増えていってるのかっていうのをちょっと一応最後に見て、それでお別れに
これはちょっと日本一の解説が聞ける気嬉しいわ。
うん、全期間で言うとこれが週ごとで並べると今グラフがバーってやってますよと。でちなみに全期間の再生回数で言うと54万回再生されてます。でオーディエンスの規模がここ直近1週間で言うと3188ですと、
うん
うん、で、まあ、Spotify で聞いてる人が多いね。 72.7% が Spotify で聞いている、うん、で男性が 58%、 女性が 34% らしいです、うん、で、年齢でいうと35から44が一番多い。 で、エピソードランキングでいうと、ギチの自己紹介が一番多くて、8598回聞かれてると、みたいな感じですかね。はい。うん、で、概要のグラフを見ると、こんな形になってますっていうのがあるんやけど、まあもう、ずっと右肩上がりにじわじわ伸びていきようね。
ふわー。
こんな感じ。うん。だから、本当に S&P500 の ETF のグラフかの感じかな。あの、米国株ね。うん、そうそうそう。
プランナー、さすが。
そう
ね。さすがプランナー。
まあだから、ここにこういう線を引いて、ここの線を割ったところがあるとまずいんやけど、その線割ってないので、
うん。
うん、ここのトレンドラインを割らないかどうかっていうのが一応、まあ来期の注目するところかな。
なるほど。
うん。って感じですよ。
ニーサチ入れた額より下がることもある？
あるよ。
マジ？
うん、だって株焼き。
まあ、そうか。
した瞬間的にはあるよ。それは。あるんですよ、あります。全然。
なるほどね。
うん。まあ、なんで、まあ、その、まあ、フィボナッチ的に言うと、まあ、このフィボナッチラインをいかに情報に超えていけるかっていうところが、まあ、来年の見どころだと思うので、まあ、上げ調子なんで、右肩上がりなんで買いでしょ、ここは。って感じです。は
い、いや、もうごめん。何の話しようか分からない。これは、今見ようのは NISA のグラフなんけ、これ。何だっけ、これ。
再生数ね。議事の関
係。再生数、あ、これ再生数見ようたんか。あ、そうか。
そうそうそう。うん。
なるほどね、
まあ、ボリンジャーバンド内にあるんで、ここ行ってくださいってことでした。
はい、ボリンジャーバンド？え、なあ、スポティファイの別会社かなんか？なあ、どういうこと？わからんわからん。なるほどね。
まあね、そういうのあるんで。
はい、はい。
ということでございました。
はいはいはい。
以上です、今日は。
すごいね。
うん。
今年最後の収録に原田くんおらんちゅうのすげえよね。
まあだからいやもう休ましちゃろ12月は本当に。
そうね、忙しいやろ原田くん。
原田くんが一番頑張っちょき、あ、正確に言うと原田くんの腰が一番頑張っちょきさ。
確かに確かに確かに。
あの巨体をずっと支え続けてきた腰がね。
そうだね、
一番頑張っちょきさ、
うん、
まあまあまあ、うん、しっぽりいきましょう最後は。
わかりました。
ということで今回の完全人間ランドいかがだったでしょうか。番組の感想や僕らにやってほしいことなどなど番組概要欄のメールフォームからどしどしお送りください。あ、そして大切なお知らせです。2024年は1月2日はお休みしまして9日からの配信となります。
はいはいはい。
それではまた来年もよろしくお願いします。以上、お相手は吉樋口清則と
青柳孝也でした。
良いお年を。
良いお年を。
この番組はチョロリさん、ナズグルさん、中電申しさん、みそさん、にっくんさん、くまみなさん、ナンジーさん、むれたまちゃんさん、緑の中を走り抜けていく真っ赤な山田太郎介さん、ゆうたブラウンさん、猫が好きさん、ゴリさん、沖ノ島大好き藤本さん、バーミンさん、ダマさん、古田さん、メープルびしゃびしゃパンケーキさん、N さん、もやしさん、こうじおったんさん、一丁目のもこもこさん、俺あらいもんさん、嬉野アットマーク嬉野流は超苦手さん、コージオッタンさん、ゆるうさおさん、ゲリップマルさん、モーさん、みなみょっこさん、まえりょうさん、本田兄弟紹介さん、本田めぐみさん、まずさん、イランクーさん、パドさん、モグタンさん、モグタン&レッドさん、シューさん、山村達也さん、たかしさん、後輩恵子さん、グッドフィールドさん、はやと寺口さん、キャプテンパパイヤさん、ジョンさん、ザ・ダイヤモンズ高野さん大好き木津さん、草の農場の草の大地さん、ジョージ・クルーニーさん、ヒロロさん、周南の伝送さん、川倉さん、北先生さん、ミオパパさん、幸恵さん、鳥取生まれギターポップ育ちのケイジさん、マリさん、センちゃんさんの提供でお送りしました。